筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学生命環境系講師の大橋和治さんです。植物の中には左右対称な形の花をつけるものがあります。蜂などの動物が花にやってきたときに姿勢が安定して受粉しやすくなるように左右対称っていう形に進化したというのが18世紀からの定説だったそうです。しかし今回この定説が覆りました。大橋さんは左右対称の花の多くが横向きに咲くっていうことに注目して、花の向きと蜂の姿勢との関係を調べてみました。すると、花の形よりも向きの方が蜂の姿勢の安定性に影響しているということが分かったそうです。大橋さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さて、花の形っていろいろあるんですけれども、左右対称のものっていうのは花全体から見ると多いんですか？
そうですね。比率から言うとどうなのか私よくわかんないんですけども、例えば皆さんよく知ってる蘭の花とか、あとはシソ科の仲間の花とかですね、あと春先のスミレの花とか、その左右対称の花っていうのは結構自然界には普通に多く見られると思います。
左右対称以外にはどんな形があるんですか？
大きく分けると左右対称と放射対称といって、これはどっちかというとその丸い花、タンポポの花みたいな思い浮かべてもらえばいいと思うんですけれども、どこで半分に切ってもその同じ形ができる。
なるほど。そうか。花の形ってそういう分類がちゃんと研究されてるっていうのも全然知らなかったんですけれども。
そうですね。分類の観点からそういうどうやって分けるかっていうので、花のタイプ分けっていうのはされてきてですね。
でもこう蜂の姿勢との関係とかっていうと、やっぱり意味のある形っていうことなんですよね。
そうですね。左右対称の花っていうのは割と最近になってから進化してきたっていう、その原始的な花っていうのはみんな放射対称なんですけれども、最近進化してきたっていうことで、何かいいことがあってないかということが、
そうですよね。
はい。
なるほど。そして、今回は注目したのは花の向きっていうことなんですよね。
そうですね。
花の向きって、私は単純に花の重さで前のめりになったりするのかなと思ってたんですけれども、ちゃんと上向きとか横向きとか、あえて下向きみたいのもあるってことなんですよね。
はい、そうですね。はい。花の向きっていうのは割と種によって、決まっています。
ひまわりとかが太陽の方を向くとか、そういうこととは違う話なんですよね。
そうですね。それも花の向きって言っちゃうと、同じものに聞こえるかもしれませんけど、厳密に言うと、それは花の方角。
方角。
それについても、いろいろ研究があってですね、その太陽の方を向くとか、方角についても研究があるんですけど、ここで問題にしてたのは、その上向くか、横向くか、下向くかっていう、その花の、この地面との関係というか、その向きの方ですね。
なるほど。花の向きっていうのも、やっぱり研究の対象としてはいろいろあるんですか？
そうですね。花の向きって面白い性質で、花って系統的にこう近いようなグループで似たようなその形の花をつけるっていうことはよくあるんですけど、花の向きという性質に関しては同じ分類群の中でも非常に様々にバリエーションがあって、下向いてる花も上向いてる花もすごく近縁な種でもそういうことがよくあるんですね。で、全然その系統的にそうこういうこの仲間は全部下向いてるとかそういうことってほとんどないんですよ。だからなんかそれぞれの種が生育している場所での環境に何か適応している、そういう適応的な意味、力でこう決まっているんじゃないかということが、ずっと類推されてきているわけなんですけど。
下向きの方がいいっていう場合もあるってことですね。
そうですね。一番簡単に想像できるのは、その雨降った時に花の中に、その雨が入っちゃうと、よく、そういう雨が多い季節に咲く花はこう、いるんじゃないかとか、
そうか、
そういう話はありますね。
なんかちょっといじらしいですね。
そうです
。虫っていうか蜂とかそういうのが飛んできて、受粉してくれるっていうことだと思うんですけれども、虫からしてみたら上向きとか横向きの方が近づきやすいと思うんですけれども、今回のその左右対称の花っていうのは横向きが多いっていうのは、そうなんですか？
そうですね、まあ、皆さん図鑑を見てもらえば大体気がつくと思うんですけれども、大体左右対称の花って、まあ、シソ科なんかみんな横向いて咲きますし、蘭の花とかも横向きものが多い、そうですね、スミレの花もそうですし、ちょっと思い浮かべても、左右対称の花ってほとんど、まあ、例外はありますけど、ほとんどの場合、横向いて咲くという強い結びつきがあります。
なるほど。で、今回はその今までずっと言われてきた花の形じゃなくて向きの方が大事なんじゃないかっていうことですよね。
そうですね、はい。
どうやってその発想になったんですか？
いや、野外で見てると確かに左右対称の花って、まあこれ昔から言われてきたこの左右対称の花がなんでどういうふうに適応的なのかっていうのに関してずっと長く信じられてきた仮説があって、まあ、これは左右対称な花を訪れる昆虫というのがですね、いつも決まった正面から決まった姿勢で花を訪れる、ということで、それを見た研究者がですね、正面から決まった姿勢で花を訪れるようにこの左右対称の形の花がそういうふうに促すことに、あるいはその花に潜り込む際のその視覚的なガイドみたいな役割を果たす、で、まあ、このおしべやめしべがですね、この昆虫の体のいつも決まった場所にこの触れるようにこう仕向けて、この花粉の受け渡しの効率を高める効果を発揮して、まあ、それでまあ進化的にこの有利で進化してきたんじゃないかということがずっと言われてたんですけれども、で確かに野外で観察してってその通りなんですけどね、
言われてみればそれがすごいリーズナブルな感じは、
はい、同じところからこう潜っていくっていうのは簡単に観察できるんで、みんなそれ信じてて、それを前提にした研究とかいっぱい行われてきたんですけども、冷静に考えてみると左右対称の花って大体横向いてるんです、で横向いてるっていうこと自体がいつも決まった姿勢でお腹を下にして潜り込むっていうことが原因になっててもおかしくないんじゃないかと。
確かに。
でも野外の花って大体がもう左右の対称の花って横向いてるし、その放射対象の花っていうのは、まあ、横向きもありますけれども大体上向いてるか下向いてるかっていう花に多いんですよ、ということで、まあ、その効果っていうのを野外で観察してても分かんないだろうということで、今回人工花を使えばこの向きとその左右対称性か放射対称性かっていうその組み合わせを、野外にないような組み合わせをいっぱい作ってやるので、どっちが本当の姿勢を安定する原因かということは明らかになるんじゃないかと、まあ、こういうことでちょっと思いついてやってみたということです。
じゃあ実験室の中に疑似的な環境を作ってそこで観察したと。
そうですね、使ったのは農業用にトマトの受粉なんかに使われているマナハラバチっていう、それはもう巣が売ってるんですよ、ね、それを買ってきて、
あ、よくいる蜂ですよね。
そうです、ビニールハウスの中でトマトの受粉に使うんで放すためにその巣箱で売ってるんです。
巣が売ってるんですか？で
それを買ってきて、まあ、今回使ったのはその網室みたいのを作って、
へえ、
その中でその鉢に、まあ、人工花ですね、もうプラスチックのチューブと画用紙を抜いてその花を作ってやって、でそれで作ったやつをちゃんとそこから蜜を吸うことを覚えさせるんですね。
あ、そっか。
でそういうシステムを使って、やったんですね、
はい、なるほど。蜂的には別にそれが可愛らしい花じゃなくても蜜さえ吸えればいいってことなんですか？
そうですね、蜂は大抵のものは人工花としてそこから蜜が吸えるっていうことを覚えれば、その特徴を蜜があるっていうことと結びつけて覚えて何回も繰り返しそこに行くことを、覚えます。
へえ。で、花の向きと形と蜂の姿勢とこう組み合わせて調べていくということですよね、
はい、そうですね。
結構な数調べないといけないですよね。
そうですね巣箱は2つ使いましたけどね
あ、そうなんですね。じゃあ蜂もブンブン飛び回りな感じですか？
かなり、何匹やったかな、かなりやりましたね。ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、100は超えてますね。
あ、そうなんだ。刺されなかったですか？
この実験中には刺されなかったですね。私は何回か刺されてますけど。
そうなんだ。なんか笑い事じゃないですけど。
はい、そうですね。人によってはこの、
ね、まずいことになるかもしれないですもんね。はい、で、この蜂の姿勢を観察するっていうことなんですけれども、はい、実際には蜂ってそんなにいつもじっとしててくれるわけじゃないと思うんですけれども、どうやって観察するんですか？
そうですね、今回、まあ、それ数値として測れないとデータになりませんので、今回やったのはですね、大抵の花っていうのは真ん中に蜜がこう出てる、 ということで、人工花もそうやって作るんですけど、うん、だから花に止まって蜜を吸うときに必ず頭、蜂の頭は中心部にあるんですけど、うん、体の位置がですね、どっちを向いてるかっていうのに関しては、うん、まあ、ばらつきが生じうる、ところなんですね。そこは体を、うん、どこに置くかっていうのはもう蜂次第なんで、うんうん、でその中心から見たときに体が どっちの方向に向いてるかっていうことを、まあ、その放火するときの姿勢の安定性としてその角度を測ったんですね、
うん、
角度がどれくらいこのばらつくかばらつかないかということを、指標にしようということで、それを測ってます、うん、今回。
じゃあずっと撮影してるっていうことなんですか？
そうです、ホームビデオカメラでして、そうですね、あとそれを見て丹田に測るという、そこは結構大変なところ
です。なかなか気の遠くなる作業ですね。一、
ね、
日中観察しなきゃいけないってことですよね。で100匹もいるんでしょ
う。そうですね、まあだからもうこれやるのに半年はかかってないですけど、まあ 3,4 ヶ月はかかる、その実験するだけで、でビデオを見てそれを動画を起こすっていうのはまたさらにな
んか、うん、大変ですよね。はい、これは交換留学生の方が一生懸命この実験頑張ってくれたっていう話を聞いてますけれども。
そうですね、イギリスのマンチェスター大学から私ちょっと蜂で何かやりたいんだけどっていうふうに打診があって、うん、まあ10ヶ月ぐらいいるかもしれないけど、実質的には実験は数ヶ月しかできないっていうようなことを聞いてたんで、うんうん、まあ、この実験私最初ちょっと舐めてかかってて、すぐできると思ってたんですね。簡単にできるだろうと思ってて、でこれだったらまあ確実にデータ取れるし、まあいいんじゃないかなと思って、うんうん、小さなプロジェクトとして提案して、まあ、彼女それでやってくれたんですけど、かなり大変だということはあったんですけど、幸いですね、一つ目のその巣箱でやった実験で、まあ、彼女がずっとこれやってくれたんですけども、それで結構そういう面白い結果がちょっと出てきたので、うん、彼女が然やる気を出して、
うん、よかったですね。
そうですね、最後までやってこれ論文書きたいっていうふうに言い出して、うん、まあ普通そういうことってまずないんですけども、彼女まだ2年生だったんで。
あ、そうなんですか。
ちょっと本当かなと思ってたんですけど、うん、本当に最後までやり通してくれて、
あ、じゃあそれは短期間ですごい頑張ったってことですね。
そうですね、彼女いなかったらまずこれはできなかったっていう、
そうですか。でもマンチェスターには蜂がいないんですか？
いや、まあいますけど、別の種類のある花蜂っていうのはやっぱりもういるんですけどね、うん、まあその実験するのは結構動物愛護法みたいのがすごく厳しいんで、それはかなり許可を取ったり
するのが難しい。そっか、確かに、
はい、
うん、はい、なるほどね。で今回はその18世紀っていうから、まあ、ダーウィンの時代よりも前ですかね。
もっと前ですね。
その頃から信じられてきたこの、まあ、長年の定説っていうのがひっくり返ったってことなんですけれども、
はい、
定説を覆すっていうのはどんな気持ちになるものですか？
いやいや、まあ、さっきそれを狙ってやったかのように聞こえるような説明をしたんですけれども、うん、もともとはですね、左右対称の花と横向きの花っていうのはいつも結びついて野外で存在するっていうことには気づいて、それがまあ発想の元だったわけなんですけども、うん、先行研究でちょっと今回の結果と違う結果を出している研究があってですね、うん、その横向きの花っていうのでしか試してないんですけども、左右対称の花の方が放射対称の花に比べて放火の姿勢が安定するっていう先行研究が一つあったんですよ。でそれを見て、でもこれ横向きにしか試してないから、上向きや下向きにしたら今度はなんかその左右対称の花っていうのはなんか横向きの時は確かに姿勢を安定させるけれども、上向きや下向きにしたらその全然その効果が発揮されなくなるんじゃないかっていう、なんかその左右対称っていうのと横向きっていうのの結びつきがすごい大事なんじゃないかと思ってたんですよ。
そうか、
それでそれを狙ってやったつもりだったんですけど、なんかちょっと先行研究で出てた左右対称性の効果っていうのが全く今回出なかったんです。向きの効果しか出なかったんですよね。
じゃあ形は関係なかったってことなんですね。
そうだから最初はだからちょっと戸惑ったという、うん、
そうですよね。
自説を覆せてやろうと思ってどうだっていう感じではなかった困惑したと言った方が、うんうん、
でも そうですね、はい、多くの人がそうだと信じてたわけだから、それ前提で研究してたんですよね、うん、そうか、
はい、
この先この定説はどうなっていくんでしょう。
そうですね、まあ、これをやってくれたその交換留学生が学会で発表したときに、じゃ あ左右対称の花っていうのは何の役に立ってるのかって質問があって、それは分かりませんっていうことなんですけど
でも気になりますね。
気になりますね。実はこれがたった一つの左右対称性の有利さをに対する仮説ではなくて、他にもいろいろと仮説は立てられててですね、
ええ、
まあどれもちゃんと検証されてないっていうのは。
あ、そうなんだ。でも仮説だけはいっぱいあるんですね。
そうですね、まあ、次に有名なのが、その左右対称の花っていうのは、特定の、まあ、いろんな虫がいるけれども、特定のこの、まあ、花鉢の仲間とか、うん、比較的その花粉の運び屋としてはこう、すごく優秀な、運ぶ効率が高いような虫だけに来てもらえるように、うん、まあ、そういう蜂とかが左右対称の花を好んで訪れるっていう傾向があるからじゃないかとか、なんかそういう、まあ、それも誰も検証してないといった方がいい、そうですね、まあ、あんまりちゃんと検証はされてない。
でもなかなか難しいですよね、検証するって言っても、はい、花もいっぱいあるし、ね、虫だっていろんな虫いるでしょうし、はい、うん、でもなんかそういう定説が覆っていくっていうのは面白いですね。
そうですね、まあ、これはだから本当に私としては最初困惑してたんですけども、うん、やってくれた学生さん初めての実験だったので、もう定説と違うのが出てきたという、うん、もう本人はすごい興奮してて、
うん、そうですよね、
大発見だとか言って思ってたんですけども、うん、はい、でまあ、何回実験やり直してもまあそうなるので、私もそういうことなんだっていうことで、
うんうん、
じゃあそういう定説を覆すという点でいきましょうということでで
もね、こういう論文にまとまったっていうことはやっぱりそれなりの成果ですもんね、
は
い、
そうですね、うん、予想外に反響は良かったんですよね、
うんうん、
はい、この交換留学生の人が国際学会でまあ、オンラインだったんですけど、その時講義のせいで、まあ、その時に350人以上の参加者の投票で、なんかその学会賞みたいなのをこう学生にあげようっていう中で、はいはい、その発表した中で最優秀賞を取って、
へー、すごい、あ、それはおめでとうございます。
意外にこれの話題はやっぱりこの花の研究してる人には結構有名な仮説なんで、うんうん、結構意外だったみたいで、うん、面白がってもらえたみたい、
うん、じゃあでもこの分野の人みんな今戸惑ってる感じですかね。
いや、そんなこともないと思いますけどね、まあ、その放火姿勢を安定させるっていう効果はないんだということは、ここではっきり示せたんじゃないかと、
うんうん、
もっと他に何か考えなきゃいけませんということで、はい、
これって蜂の側からしても何かあるんですかね。
蜂の側からしていいことですか、ね、
うん、いいこと、
いいこと
っていうか、蜜がよりチューチュー吸いやすいとか何かあるんですかね。
まあ、そういう効果もあるかもしれないと思ったんです、実は。なんかでも見つけたいねって言って、最後の花、なんかいいことを見つけてあげたいと思って、止まりやすいんじゃないかとか、
うん、
そういうこともちょっと考えたんですよ。うん、で、もしその止まりやすいとかいうのがあればですね、それを止まりにくい花よりも止まりやすい花に蜂は多く訪れることが予想されるので、うん、まあ、そういうふうにちょっと蜂の好みに合わせるように左右対称化っていうのをつけてるんじゃないかという、まあ、それもちょっと今回試してみたんです。っていうのは、その蜂が止まるときに左右対称か放射対称かっていう、そういう形の違いによって、その止まるまでの時間、その近づいてきてから止まるまでに結構こう、ちょっと躊躇してホバリングして、こう、そこからこう、えいやって止まるんですよ。
あ、一回躊躇するんですか。
そうです。蜂ってこの一気にダンって止まるんじゃなくて、
そうなの。
3センチぐらいのところでこう、ちょっとこう、低空飛翔して、そこでえいやって捕まるんですね。
その
時間が短く済んだりすることがあるかもしれない。左右、
うんうん、
対称にすることで、こう視覚的なガイドみたいなことで、あ、ここに止まればいいんだっていうことが分かりやすい。うん、
なるほど。
効果があるかもしれないと思って測ってきたんですけど、うん、それもなかった、ね、
なかったのか。
だから今回の研究では何も放射対称に対して左右対称化が優れてるっていう証拠は全然出てこなかったんですね。
うんうん、でも向きが大事だっていうことだけは分かったってことですね。
向きの方が全然格段に効果が高い。うん、
なるほど。なんか花の研究ってこういう研究があるんだっていうのを全然知らなかったので、今回すごい面白く見させていただきました。
ありがとうございます。
では最後に、これからやってみたい研究テーマとか、まあ、将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
そうですね、あんまりそんな野望っていうのはないんですけども、まあ、うちのラボでは生態総合作用研究室っていうふうに名前にしてるんですけども、自然界で暮らしてるですね、さまざまな生き物たちがこう互いにどんな影響を及ぼし合ってるのかっていうのが、まあ、興味の中心なんですけれども、まあ、特にですね、この今、まあ、今日の話に出てきたようなさまざまな形ですか、あるいは色だとか、そういう花を訪れてですね、この花粉を運んでくれる動物たちの関係を通じて、そういったな、その花の性質というものがどういった進化を遂げてきたのかということ、もっと言うとですね、この種子を作るっていう、まあ、共通の目的で作られている はずのこの花というものが、こうなぜこれほどまでにですね、短いこの進化的な時間でこの爆発的にこの多様化したのかっていうことが、ダーウィンも非常に悩んだ問題としてこの有名なんですけども、まあ、その問題に対してまあ様々な角度から、私の場合は特にその昆虫の行動とかに着目してまあ答えようとしているわけなんですね。まあ、今回の研究はマルハナバチという昆虫と人工花を使った室内実験なんですけども、まあ、他にもうちのラボではその研究の目的に応じてですね、このまあフィールドワークをやったりとか、あるいはまあ 3D モデルとかコンピューターシミュレーションしたりとか、いろんなあの手法を用いてまあ目的に応じて研究を進めています。まあ、こういう感じであの一つ一つあの花の形とか、まあそういうあの咲き方とか、まあそういう我々が普段目にしていることに隠れている意味っていうものをまあ明らかにしていきたいなと思ってます。また新しい研究成果が出たらこういう場で報告していきたいなと思いますので、まあ、よろしくお願いします。
はい、ぜひお待ちしています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
筑波大学生命環境系講師の大橋和治さんでした。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。ちなみに今回の研究で大活躍したのはニナ・ジェルガルさんという交換留学生で、コロナの感染拡大で予定を早めて帰国することになってしまったんですけれども、その後も頻繁に大橋さんとのディスカッションを続けて論文を書き上げました。そしてこの経験をきっかけに大学院に進学したそうです。そんな研究に筑波で巡り合ってくれて、なんだか私まで嬉しくなっちゃいました。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。